kurupareyam itakam avam ohum sakura tirangaram kinkamuima ushirika
ジャンクラプテ、おはようございます。2014年5月11日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ、第157回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、録音により、帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により、恵庭市の FM ウィングでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。5月5日には、夏を迎え、歴の上では夏となりましたが、北海道の夏はもう少し先です。しかし、今年は桜の開花は例年より早く、近くに咲いている桜も葉桜となってしまいました。アイヌ語で5月はモマウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは4月9日付北海道新聞よりアイヌ語を後世に45年前の肉声ビラトリでテープ起こし本来のアイヌ語を後世に残そうと二部谷アイヌ文化博物館は45年前にアイヌ語を母語とする町内のアイヌ民族の人たちから聞き取った交渉文芸の録音テープについてテープ起こしと内容を和訳する作業を昨年度から繰り広げている。これまでに約20時間の収録分のうち半分程度が終わっており、将来的にはアイヌ語学習の資料などとして活用したい考えだ。テープは1969年に町教委が収録し作成した。アイヌ語継承に尽力した町内在住の故茅野茂さんが聞き手となり、アイヌ語を母語として日常的に使っている年配のアイヌ民族女性6人からカムイユから動物神話やウエペケレ、民話などの交渉文芸を中心に聞き取り、当時の生活の様子についてもインタビューしている。テープは全24巻で、すべて同巻で保管していた。今回の作業は、地域に残るアイヌ語の音声データをデジタル化して保存することが目的で、文化庁の事業として同巻が取り組んだ。テープ起こしと和訳は、アイヌ文化振興研究推進機構が町内で開くアイヌ語教室に通う住民ら7人が担当。同館の長田義弘学芸員は、アイヌ語を母語とする人の肉声のため、言葉の本来の発音がわかる貴重な資料と話し、住民たちの勉強にも役立っているという。アイヌ語については、近年流暢に話せる人が少なくなっており、復興が課題とされる。長田学芸員は、言葉の保全はもちろん、アイヌ語を習得するための学習教材などとして広く使える方法も模索したいと説明している。二つ目のニュースは、北海道新聞4月18日付、大塚和義さんのぬかびら川支流の青虎原石土陶、貴重な研究遺産保全をです。北海道日高地方を流れる猿川流域の河原や、岸辺には、緑色岩の一種、青虎石と呼ばれる緑色を基調とする大小の天石が数多く見られる。この石は水につけると独特な緑の輝きを増す。この青虎石製の石斧、石斧は周辺の河岸段丘に点在する縄文時代以降の遺跡から加工途中のものを含め大量に出土している。また、アイヌの人たちも、およそ20世紀以前まで青虎石の石斧を 木材の伐採や丸木舟の内側をうがつ工具として愛用したと、アイヌ民族の研究者、茅野茂さんが筆者に語ってくださった。現代でもこの石は観賞石として使われ、盆石や庭石の愛好者は少なくない。近年の考古学調査研究の進展から、この青虎石は、はるか7000年前の縄文時代前期から、北海道はもとより津軽海峡を越えて、津軽下北半島、さらに東北北部一帯にまで搬出。そして木材伐採、加工に欠かせない当時の重要な生産用具である石油材として、大いに活用されたことが、日高管内ビラ取り町猿川歴史館の森岡健二さん、オホーツク管内斜里町立知床博物館の郷地信夫さんら、考古学、岩石学の専門家により明らかにされている。美麗な外見だけでなく、生木でも容易に切断できる切れ味の良さと、粘りある折れにくさを併せ持つ青虎石の特性を、縄文人は経験的に見出し、原石が広範囲に散らばる猿川流域から採取し、大規模に流通させていたことが、広範囲の遺跡出土例から明らかとなっている。特に青森県の縄文時代前期中期の集落であった三内丸山遺跡の発掘で、破損も含めれば数千点にもなる驚くべき数量の青虎石製の石符が出土。それらが猿川流域の中でもぬかびら川という特定地域の産と見られることを、青森県埋蔵文化財調査センターの斉藤さんらが科学的に解明。さらに斉藤さんらは、青虎石製の石符が、すり切り技法という石の子を使って石材を切断し、石符に加工する技法の分布範囲とほぼ一致することも指摘した。これまで青虎石自体は広く知られていたが、その出所である露頭の存在は確認されないままであった。大阪府立大の前川教授と筆者の共同調査により、昨年12月上旬、ぬかびら川支流で該当する場所を初めて見出し、サンプル分析などの結果、露頭であると確認できたことは、本誌の3月17日に報道されたところである。この露頭の存在が確認されたことは、当該流域空間の保全を検討する上で大きな意義を持っている。三内丸山遺跡と東北北部の縄文時代の遺跡群には、北海道の十勝山系に特有の石褐色と黒色が混じり合った、俗に十勝石と呼ぶ黒曜石製の石層や石属の出土が顕著であり、これも青虎石と同様交易で拡散された。その原産地と遺跡群を一体化して指定された国の史跡がすでに存在する。それは縄文時代から希少視された翡翠や黒曜石の原石地とその周辺遺跡群であり、国指定として保存されている。青虎石は日常の生活具として重要な役割を担ってきたが、これまであまり注目されにくく、その露頭が今回初めて科学的に確認されたのである。歴史的遺産としても大きな存在であったことが明らかになった現在、日本の基礎文化の形成を支えたこの原石地が国指定の史跡として周辺の景観も含めて保全が図られることを切望している。本日3つ目のニュースは、4月19日付北海道新聞より、アイヌ文化伝承を新たに5人育成。アイヌ文化振興研究推進機構のアイヌ文化伝承者育成事業3期生の開講式が、4月18日、白老のアイヌ民族博物館で開かれた。札幌や白老などの5人が、今後3年間かけて同博物館を拠点に、アイヌ語や工芸、伝統儀式などを学ぶ。同事業はアイヌ民族の伝統的生活空間、イオル再生事業の一環で2008年に始まり、これまで10人が卒業した。開講式では受講生を代表して中井さんが、一日一日を積み重ねてしっかりと成長したいと思います、と抱負を語った。受講者の最年少、山丸さんは、祖父が同博物館を創設した。故武雄さん、父は同博物館職員として文化伝承活動に長年取り組み、昨年12月に死去した郁夫さん。伝承者育成事業への参加を進めてくれたのは生前の父だった。木彫りに興味があるので、後世に残る作品が作れるような伝承者になりたいと話していた。本日4つ目のニュースは、 5月1日付北海道新聞より、衣装や踊り美しいアメリカの写真家がアイヌ文化財取材。世界各国で発行されている月刊誌、ナショナルジオグラフィックなどに作品が掲載されているアメリカ在住の写真家、クリス・レイニアさんが4月30日、白老町のアイヌ民族博物館を訪れ、アイヌ民族の儀式や伝統舞踊などを取材した。日本を訪れる外国人観光客を増やそうと、観光庁などが行っているビジットジャパン事業の一環。レイニアさんは、世界各地の民族文化についても造形が深いことから、北海道の魅力を PR してもらおうと、北海道運輸局が招いた。同博物館では、野本正弘館長にインタビューしたほか、伝統舞踊や儀式に使う稲、木兵作りなどを見学。ポロトコを背景に、アイヌ民族の衣装を着た職員の撮影も行った。レイニアさんは、衣装や踊りも美しく、アイヌ民族の文化は、米国でも受け入れられるはずと話した。野本館長は、同氏が1921年にアイヌ民族の古老を紹介したことに触れ、時代は変わって今は若い世代が文化を受け継ごうとしている、そんな様子も見てほしいと話していた。レイニアさんは5月4日まで道内に滞在、1日はビラトリ、2日は浦河を訪れる。本日最後のニュースは5月3日付北海道新聞より、のどかな学校林、片栗見頃。ビラトリ町本町のビラトリ小学校の学校林で、薄紫色をした片栗の可憐な花が見頃を迎えている。林はのどかな雰囲気に包まれ、地元住民らが花にカメラを向けたり散策したりする姿が見られる。片栗はユリ科の多年草。町内の自然愛好家で作るビラトリ自然鑑賞クラブの船越浩二代表によると、今年は4月25日頃から咲き始めたという。敷地面積約6ヘクタールの道林では、現在片栗の他にも東井重の白い花やエゾエンゴサクの青い花などが開花。片栗と一緒に林内の散策路沿いの斜面などを彩っている。見頃は5月10日頃まで。船越さんは、この場所が源氏が丘と記されている古い文献を読んだことがある、山奥ではなく手軽に来られる場所で花の種類も多いので鑑賞しに来てと話している。道林では6月中旬までに様々な種類の草花が次々と咲いていくという。以上で本日のニュースの紹介を終わりましたが、シロさん、コメントをお願いします。
はい、今片栗の話ございましたけれども、本当にあれ紫色でしたっけね。
そうですね、
とても綺麗な花ですよね、
はい、
新聞記事には写真も出てましたけども、とても何て言うんだろう、可憐な花だなと、そのような印象を持っております。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。私、司会を担当いたします、茅野史郎です。それでは今日出演いただく方の自己紹介をお願いします。
ビラトリ町本町から来ました、貝沢博子です。
おはようございます。春骨在住の仙石です。引き続きよろしくお願いします。
はい、今日はですね、ワイワイガヤガヤ、私を含めて3人でお送りいたします。本日のテーマは、山菜採りについてということで進めてまいりたいと思います。山菜採りっていうのは実はですね、今日ビラトリアイヌ文化保存会ではなんか山菜採りに行ってるはずですよね。そういうちょうど時期的に今はそのシーズンなのかなということは思うわけですけども、3人でこの山菜採りということについて話を進めていきたいと思います。じゃあまず口火を切っていただきますか、ひろこさん。
やっぱり また同じ。あれですけど、キットビロが最高に3月の、取るのが、ちょうどいい食べ頃のキットビロ取るのが最高に楽しいんじゃないですかね。うん、
あれ、ひろこさんはあれですか、山菜取りには。
この頃は何年か行ってません。ちょっと前には、すごく行ったこともありましたけど。
なるほど。はい、まあ、千石さんどうですか、学校、まあ、春骨小学校の先生をしてますけども、
はい、
ちょうどこういう時期になるとなんか、山菜見学でしたっけ、なん
か、なんかありましたよね。いや、ですね、名前は野草観察。
あ、野草
観察。山菜取りでは決してないんですけど、野草ね、野に咲く花々や、野草観察という題名の行事なんですけれども、これは総合的な学習の時間と、あと、低学年は生活科っていう時間を使って、学校みんなでやってる行事なんですけれども、
ま、
名前はそういう名前なんですが、最後はお土産を取って帰ってくるっていう形になって、
全校で
ですね、年1回学校の裏の方の山に行って取ってますね。
なるほど、はい。まあ、この放送はですね、神戸の FMYY というラジオ局でも同時放送されてますので、神戸の方に分かるように、その山菜の種類とかですね、どういうものかっていうのをちょっと紹介していただけますかね。
じゃあ子どもたちにも、私たち大人もそうですけど、先ほどもひろこさんも言ってましたが、一番人気はですね、ギョージャニンニクかなと思います。
ね、
プクサとアイヌ語で言いますね。はい、子どもたちとはプクサって勉強してますけど、餃子に入ると美味しいよっていうコメントを書いてある記事を見て、餃子ニンニクだと思ってしまった子供がいてですね、違うよって言って勉強してますが、あとは、コゴミとか、ソロマって言いますね、アイヌ語でね。あとはですね、さっき、美しいと紹介がありました、カタクリですが、エスケリムリムっていう名前でアイヌ語で、そのリムリムっていう響きが私好きなんですけど、今回、今年度の野草観察ではすごいたくさん咲いてて、これも食草っていうことで食べれると言って取ってきてですね、天ぷらにしたりおひたしにしたりしたんですが、紫色の花もそのままおひたしで、すごい甘くて美味しいんですよね。はい、これは結構、北海道だけじゃなくても見られる花ですよね、カタクリだと。ね、違いますか、
ちょっと分からない
です。まあ、このカタクリのね、球根があるんですけど、それを昔、そのアイヌ民族が掘って、それでそのでんぷんを取ったというんですよ。ただしね、あれ掘るのがすごく難しいそうですね。
長い、深いですよね、細い。
深いんだって。だから掘るのにすごい手間がかかるから、その労力に対して取れるものは、大人の親指の頭ぐらいの大きさなんだと。そんなに大きい球根じゃないんだと。
大変な手間ですね。
そうそう、だから手間の割には収穫あまりないから、掘るのも大変だし、
切れちゃう、あれね、
そうそうそう、
ね、
そうです
ね、細いですしね、きっと片栗粉昔すごい貴重品だったんじゃないですか。
うん、そうですね、きっとね。それで
今は
本物の、
ね、今はバレーショーテンプ
ですよね。そうそ
う、まあ、それでしたらあれですよね、なんだっけ、あれ大ウバユリ、
トレップ
、アイヌ語でトレップと言いますけど、あれがちょうど今ぐらいじゃないですかね、あれ。
あ、そうですか。
もう少しか、赤
ツツジだ。もうちょっとですかね。
今紫
ですよね。
赤ツツジが咲く頃ちょうどいいと言ってるので、もう少しするとトレップね、トレップタと言いますけども、ね、
はい、
オオウバユリ掘りなんかができる時期かなと思いますね。まあ、その他にちょっと料理方法も紹介していただけますかね。
どうですか、ひろこさん。
山菜を取ったら。
破れ傘っていうのは何でしたっけ、
もみじ傘。
あ、もみじ傘。
なん、しどき。
しどき。あれが、すごい、
美味しいですよね。
茹でて、マヨネーズと醤油っていうのが、すごく、みんな、この辺の人たちはそういうふうにしてますが。
なるほど。
しどき美味しいですね。こごみはどうですか、ごまあえとか
したり。味噌汁、
あ、味噌汁もするんですか。
ですね。なんか、本州の方では高級というふうにも聞きましたけど、どうなんですかね。
うち実家の方でもこごみは食べてたんですけど、結構マヨネーズかけてっていうのが、まあ、定番だったんですけど、今年来てごまあえも美味しいって言われて、確かにって、子供たちと今回ごまあえ作って食べたら美味しいって言ってましたね。あと、それこそプクサはいろんな、まあ、ニラとね、同じような匂いや味だったりするんで、卵とじも美味しかったですし、あと天ぷらにしても美味しいし、おつゆに入れても美味しいし。
強者ニンニクですね。
そうですね。それ
つくしって食べない。
あ、
つくしがなんか今思いついたんですけど、あんまりこっちの方では食べないですよね。
食べないですね。北海道で。何して食べるの美味しいですか？
茹でて、 何だったっけな、ちょっと苦みがあったけど、うんうん、でも懐かしい、食べたくなりますたまに。ごまえとかでしたっけね。
なるほど。
あれもなんか卵とじもね、美味しいみたいな。
あ、そうですか。
書いてあった本もありますかね。
うちの庭にちょうどつくしなんか出てくるよね。
シロさんは山菜採り行ったりするんですか？
いや、昔アニメ教室でね、私子供の分
は
ね、
はいはいはい、行きました。
指導してたことあるんです。で、その時丸、いや丸じゃない、必ず春に一回ね、山歩きっていうのがあるんですよ。それが山菜採りの時期だから、子供たち連れて、あの、ここに二豚にダム湖ってありますよね。
うんうん、
ダム湖の反対側、まあ、我々は俗にカム海と呼んでるんだけど、そのカム海に行って、子供たちと取ったことありますよ。
うん
まあ、取ったことあるって子供に言われたんだよね。いや、シローさん全然何も袋に入ってないじゃない
ですか。スカンポって何でしたっけ、スカンポ？
板取り？
板取りの笛とかもその時作ったりしましたよね。
そうそうそう。
あれもなんか食べたら美味しいらしいですね。
あれはそのままね、
酸っぱいけどね、
そのまま塩つけて食べたとか言ってましたけど、あ、剥いてその場で、剥いて食べたりとか、その塩つけて食べたとかよく聞きます
ね。ああ、そうかそうか。なんかあんま食べるイメージはね、ないですよね。美味しいんですね。どこでしたっけ？どっかの都道府県で、ね、すごい名物に対していっぱい食べてる話やってましたね、テレビで。
それは料理してですか？
そうですね。いろんな材料になって、とにかく美味しいんだっていう。
どこでしょう？どこの？
関西、どこだったかな？四国だったかな？忘れました。すいません。
はい、はい。今日はですね、山菜採りについてということで、お話を進めてまいりました。ワイワイガイガイのコーナーです。アイヌ語ワンポイントレッスンのコーナーです。今日は私がかつてですね、STV ラジオでアイヌ語講座っていうのを担当したことあるんですけども、その時に使ったテキストを使ってちょっとやってみたいと思います。私が担当したのはですね、平成19年なんですね。平成19年の時にやったものなんですけれども、これはですね、レッスン15ということですので、7月8日ですね、平成19年の7月8日に放送された、ヘマンタという、何という、疑問詞ですけども、これを使った例文をやってみたいと思います。まあ、実は先月は、タアンペヘマンタアンというアイヌ語をやったんですけれども、今回は、遠くにあるものを見て聞く言い方をちょっとやってみたいと思います。まず私がちょっとやってみますね。そうだ、今日一緒に勉強してくださるのはカイザーひろこさんですね。アイヌ語で自己紹介まずお願いします。
カイザーひろこくね。
はい、そうですね。カイザーひろこくねということで、私はカイザーひろこですということになりますね。まあ、あとですね、クレヘアナックネ、カヤノシロウネというような言い方もあります。まあその場合は私の名前はカヤノシロウですという意味ですね。ですからクレヘの場合はネですね。というふうに使い分けがあります。それでちょっと私、紹介をさせていただきます。あれは何ですかという言い方なんですけども、このあれは何ですかというのは、これとあれというのは日本語でも違いますよね。これっていうのは比較的近くですね。あれっていうのは遠くを指して言う場合です。これは実は遠くのものを見ながら質問する場合に使います。例えば今このスタジオの中ではですね、遠くの方にはライトなどありますよね。まあ、ここはちょっと水銀灯なんですけども、そういうライトがついてまして、例えばそれに指を指してあれは何ですかというふうに言う場合は、トアンペヘマンタアンというふうに使うわけですね。で、まあ、今回は、いくつか例文があります。その例文が5つほどありまして、ちょっと1個ずつまず言ってみたいと思います。あれは大きい家です。 トワンペアナクネポロチセネポロチセネチセネということですね。これであれは大きい家ですという言い方です。で次、あれは小さい家ですという言い方ですが、トワンペアナクネポンチセネ、でこれであれは小さい家ですということですね。で次、三つ目の例文なんですが、あれは足高蔵です。まあ、これは物を貯蔵するためにですね、高い柱を4本または6本立てて、その上にちっちゃな家みたいな形の倉庫ですね。これをプと言います。プ。ですから、トワンペアナクネプネという感じですね。で次、4番目の例文ですけども、あれは子熊の檻です。まあ、檻っていうのは昔ですね、子熊を捕らえて、太い丸太を鋳型状に組んで作っている檻です。これは昔々はそれで本当に子熊を育ててたものなんですけども、これはトワンペアナクネヘペレセクネ、ヘペレセクネというふうに言います。ヘペレセク、これはカタカナではちっちゃいツなんですが、セッというふうに発音しますね。セッ、ヘペレセッですね。で次、5番目の例文ですけども、あれは水力精米具というふうになってますが、これは、トワンペアナックネ、イユタプネ、イユタプネ。このイユタプっていうのはどういうものかというと、皆さん、獅子おどしってご存知でしょうかね。竹で水を、先端の方を切ってあって水のかかるとこうパコーンというような音がする、あれの巨大なものと考えていただければよろしいですね。それで音を出すところに臼を置いて、それをつくと、そうすると、そうですね、水を使った精米機ということです。それではひろこさんと2人でやっていきたいと思います、はい、私がアイヌ語で質問します。でひろこさんは1個目の答えてくださいね、
はい、
じゃあ行きますよ、
はい、
トワンペヘマンタン。
トワンペアナクネポロチセネ。
はい。あれは大きい家ですというふうに答えましたね。はい。じゃあ次二つ目いきますよ。トワンペヘマンタン。
トワンペアナクネポンチセネ。
はい。まあ、このチセっていうのはチセというふうに発音しますね。
チセ。チセ。
だよね。どうでしたっけ戦国さん。どういう発音でしたっけ、ちょっとやっていただけますか。
知性。
うん、知性だよね、多分ね。知性ではないね。あ、後ろの方が上がるのかね、あれね。どうでしょう。
どっちだったっけ。
うん、まあ、それは、
知性。
うん、知性。まあ、ポロチセとポンチセですけども、まあ、この辺は、とても重要なんですけども、後ほど、詳しい、大野さんが、うん、まあ、来た時に、まだやってもらいましょう。はい、はい、じゃあ次、3つ目いきますね。
はい。
トワンペヘマンタン。
トワンペアナクネプネ。
はい、そうですね。トワンペアナクネプネということですね。プっていうのは足高グラですね。次行きます。トワンペヘマンタン。
トワンペアナクネヘペレセネ。
はい、そうですね。はい、次行きますよ。
はい。
トワンペヘマンタン。
トワンペアナクネリュータプネ。
はい、ということで、これは何ですかって聞かれたときはその名前を答えるというふうになるわけですね。ですからこれは皆さんも使えるそういうものではないかというふうに思いますね。
はい、
これをちょっとまだおさらいでやってみましょうか。そうだ、ひろこさんも質問もやっぱり覚えた方がいいので、
はいはい、
ひろこさん質問してもらえますか。したら私が一個ずつ答えていきます、
ね。はい。
はい。
トワンペハマ、トワンペヘマンタン。
はい。トワンペアナクネポロチセネ。
トワンペヘマンタン。
トワンペアナクネポンチセネ。
トワンペヘマンタン。
トワンペアナクネプネ。
トワンペヘマンタン。
トワンペアナクネヘペレセクネ。
トワンペヘマンタン。
トワンペアナクネイユタプネ。ということで、今、質問者と答えを逆にしまして、私の方が、答えたわけですけども、それではこれ、やっぱり何回もですね、練習した方が勉強になるので、
はい、
私の方がもう一度質問しますね。
はい、
じゃあ、いきますよ。
はい。
こう、指さしてる感じですね。はい、遠くを見て、あれ何ですかって。
はい、遠くですね。
ね、トワンペヘマンタン。
トワンペアナクネ、ポロチセネ。
はい。 トアンペエマンタン。
トアンペアナクネポンチセネ。
はい。トアンペエマンタン。
トアンペアナクネプーネ。
そうですね。トアンペエマンタン。
トアンペアナクネヘペレセネ。
はい、そうですね。トアンペエマンタン。
トアンペアナクネイウタプネ。
はい。ということで、すごいひろこさんやっぱり、前回から比べるとかなり上手になったような気がしますね。ね。
ありがとうございます。
で、声の出し方も良くなったんですね。やっぱこう、姿勢よくね、やると声が、はい、出ますし。
ありがとうございます。
月1回ですけどね、ラジオをやると、
はい、いいですね。ね、緊張感何とも言いません。
そうですね。はい。はい。今日はですね、アイヌ語ワンポイントレッスン、私、茅野史郎とひろこさんでやってきたんですけども、最後に言うアイヌ語ちょっとここでですけど、お教えしますね。
はい。
スイヌはうんこれやんと言ってくださいね。
スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。インタビューのコーナーです。本日のお客様は、二谷小学校校長の千葉辰巳さんです。おはようございます。
おはようございます。千葉辰巳くね。
はい。さすが、もうすぐアイヌを覚えてますね。今日はですね、地元の小学校であります、校長先生、千葉先生にお越しいただきました。それではまず、先生のですね、ご出身地を教えていただきたいんですけども。
はい。イブリ管内の、はい、登別市です。
あ、登別市。
はい。
そうすると、温泉で有名なとこですよね。
はい、そうです。ね、あと、熊本ちょうど下町なんですよね。
あの、熊牧場とかもあるとこですよね。
はい。何回か行ったことあります。
あ、そうですか。熊牧場の、奥の方にはですね、なんて言ったらいいんだろう。ユーカラの里と言いまして、ね、アイヌの明治時代の村を再現した。そういう施設もあるんですけども、先生はご覧になったことありますか？
一度だけ行ったことあります。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ実はね、ゆうからの里には、この二谷から、夏場の間だけ働きに行ってる人は何人かいらっしゃるんですよ。で、カイザー光雄さんというご夫妻が、今年も行ってます。昔はもう10人ぐらい行ってたんですけども、あそこもちょっと規模がちっちゃくなっちゃって、一応ご夫婦2人だけ、今行って仕事しているというようなことですね。ということは、登別ですと、地獄谷なんかも有名ですよね。
はい。何回も行ったことあ
ります。なんか地獄谷ですと、あれですよね、なんか硫黄の匂いというんですか、
はいはい、
あれが独特ですよね。
そうですね。はい。
まあ、温泉はどうですか、自宅にも引っ張ってるんですか？
いえ、自宅の方には引っ張ってませんけども。
引っ張ってない
ん
ですね。
はい。
じゃあまあ、日帰りで入れるなんか温泉宿みたいなところへ。
そうですね。今はめったに実家の方には帰ってはいないんですが、うんうん、やはり帰った時なんかは、必ず温泉の方に全部行っていきますね。
あ、まあ、昔あれ、はい、第一滝本館っていうのが結構有名でしたけど、はい、今もありますよね。老舗の温泉っていうんですか。
はい。はい、
そうですね。はい。それでは次にお聞きしたいんですけれども、二谷小学校へ赴任されてもう何年になるんですかね。
ですね、今年で3年目になります。
あ、3年目ですね。
はい。
ということは、丸2年超えて、3年目に入ったと、
はい。そうですね。
はい、二谷の、住み心地っていうのはいかがですか？
そうですね。すごく空気が美味しくて、そして、治安も良くてですね。で、やっぱり、全人口が、紋別小学校に、 にしてたんですけれども、そこでですね、大きな大地震、3.11 の、あの大地震をですね、学校で体験して、すごく怖い状況に、なっていたんですけども、こちらに来てですね、消防署の方に、ここは 99% そういう面では大丈夫だからと言われて、もう安心して、もう住んでいます。
あ、
はい、
紋別小学校っていうと、隣町の今は、日高町というふうになっているところですよね。
はい、そうですね、はい。
もう海にすぐ近いですよね、紋別小学校と、ね、
はい、
猿川の河口まで1キロはないですよね、あれ。はい、500メーターとか。
そうですね。
割と近いところですね。
はい、そうですね、はい。
実は私、富川高校出身なんですけども、今はもう高台の方に高校移ってるんですけど、はい、昔は小学校のですね、隣にあったんですよ。はいはい、今、図書館になってますけども。ですから、あの辺は、高校で3年間通った、はい、馴染みのある場所だなというようなことを思ってます。
やっぱり二豚にというと、先ほども先ほどのコーナーでですね、言っていたように山菜がすごく美味しくて、先ほどのコーナーではですね、僕もなんかさもう参加して一緒にトークしたいなっていう感じになってですね、実は今朝もですね、餃子ニンニクを食べてきました。
あ、そうですか。なるほど。じゃあ餃子ニンニクはお好きですか。
大好きですね。でも昔は食べられなかったんですよね。うん、やっぱりなんていうかこう食わず嫌いっていうか、でもこちらの方にですね、もう来てから15年ぐらい経つんですが、一度食べたらもうやめられないっていう感じで、
ね、本
当に大好きになりました。
はい、そうですよね。はい、あれは本当餃子ニンニクっていうのは山菜の王様と言われるよね、
はい。
そういうふうにも言われてますけども。
そうですね。はい、
そうですね。はい、それではですね、はい、ちょっと話を進めてまいりますが、はい、実は私も二豚小学校の卒業生で、
はい、
父方と母方の祖父、そして父、はい、で私、そして息子と娘が卒業してますので、はい、まあ、4世代お世話になっている学校なんですね、
はい、
で北海道内でも結構歴史の深い学校だと思いますけども、はい、千葉先生はどのようにお考えでしょうかね、二豚に小学校について。
はい、今ですね、茅野さんが申し上げたように全くその通りで、まあ、特にですね、私がわすごいなと思ったのはですね、入学式とか、はい、卒業式なんかは、地域の方々も一緒に参加していただいてですね、子どもたちの入学や、子どもたちが卒業する時の門出をですね、祝っていただいているんですよね。
なるほど。
でもう一つびっくりしたのが、来賓の方がですね、なんと保護者よりも多くて20人や25人ぐらい来られるんですよね。
なるほど。
で校歌なんかもみんな卒業生なもんですから、一緒に
大
きな声で歌ってくれるので、いやこれはすごいなっていうふうな感じでですね、とってもですね、なんていうでしょうかね、この二豚にという小学校は、はい、二豚にの地域 の、 子どもたちだけが集まってくるんですよね。
なるほど。
でこれはやっぱり他の学校では私は体験したことがないので、うん、
ね、
とっても本当にそういう意味では地域に根ざした学校なんだなという感じがいたします。
まあ、他の地域の学校の場合は、はい、いくつかの地域から集まって、
はい、
学校がなってるけど、ここは本当に二部谷っていう地区の子どもたちだけが来ている小学校と、
はいはい、
そういう意味では特徴的なんですね。
そうですね。で、住まわれてる住所を確認しても、二部谷何番地、みんな二部谷なんですよね。二部谷がついて、それで何番地っていう形なので、
そうですね。
そういう意味ではいい学校だなというふうに感じています。
なるほど、
はい。
いや、私はそのことは全く。はい、今聞くまで気づきませんでした。
あ、そうですか。
それが当然だと思ってたんで、二豚に住んでるというのが二豚に小学校だと私は思ってたんで、はい、そうじゃない地域もあるわけですね。
そうですね。ほとんどがそういういろんな地域から集まって、一つの小学校で、教育を受けてるっていう形ですね。
なるほど。
はい。
はい、それではちょっと話を進めてまいりますが、
はい、
実はこのラジオ放送へはですね、はい、以前二豚に小学校の校長を務められた梅木さんという、
はい、
梅木時夫先生ですね、
はい、
先生が3、4年間、2、3年だったでしょうかね、
はい、
毎月出演いただいたことあるんですけど、その話は先生ご存知でしたか。
ですね、それが全然わからなかったんですよね。はい。で、あの、梅木先生とは、昨年も、あの、こちらの方でですね、あの、平田館内で、あの、全道複式のですね、はい、あの、研究大会があったので、お会いしているんですよね。
そうです。
そういうような時でも、一切そういうことは、あの、語っていただけなくて、
なるほど。
今度会った時には、あの、この話がしたいなというふうには思ってましたけども
、なるほどね。まあ実はなんていうんだろう、二谷小学校だよりっていうのを毎回5分ぐらいでしたけどね、
はい、
あのいろいろな行事をね紹介していただいたと、はい、そういうことがあったんですよね。
あ、そう
ですね。まあもしあの千葉先生もですね、はい、時間が合えばですけど、これ毎月第2日曜日なんですよ、
はい、
ですからいろいろなあの子ども会の行事であるとか、はい、PTA の行事とかぶつかるときもあるんですけども、はい、もしお時間ございましたらね、
はい、
ぜひとも二谷小学校代理ということを月1ですから、
はい、
その1ヶ月間で起こった、まあ、入学式ありました、卒業式ありました、はい、運動会あります、運動会ありましたとか、はい、そういうような報告をもしいただければ、
はい、
これ、地域でもごく微弱な電波なんですよね、ここね。
はい、
ですからそんなに聞けないんですけど、インターネットで、後で放送を聞くことができる、
は
い、そういうシステムにもなってますので、インターネットで聞けると、
はいは
い、いうこともありますので、それインターネットラジオではないんですね、
はい、
あのインターネットラジオでやる場合もあるんですけども、我々の場合は、ホームページにその音源を置いておいて、
はい、
でそれをダウンロードして聞くというような、そういう方式でやっております、
はい、
それでですね、
はい、
あの最後の質問になるんですけども、はい、千葉先生にとって、はい、アイヌ文化というのはどういうものだとお考えですか、お聞かせください。
はい、ですね、これは私がですね、本当にあの語っていいものかどうかっていうのが、はい、あの非常にですね恐縮なんですけども、まあ、あの一言で言えば、あのトラディショナルカルチャーでないかなっていうふうに思うんですよね。あの、まあ、あの伝統的な文化だなっていうことで、すごくあの、まあ、英語で表現するとあのディープっていうか深いものがあるなっていう感じがするんですよね。でその、ことの一つとして、やっぱりあの言葉アイヌ語、これをですね、やはりあのこのコーナーでもあの、まあ、紹介しているんですけれども、あのすごく深いものがあるなっていう感じがしまして、やっぱりあの文化を知るためにはやっぱりその言葉が、あのしっかりとあの生きているというようなことで、やっぱり言葉と文化という意味も含めてですね、やっぱりあのこのアイヌ文化というのは非常にあの意味深くてですね、私もあのこれからどんどんどんどん勉強していきたいなというふうに思っております。
はい、はい、ありがとうございました。本日のお客様は二谷小学校校長の千葉辰巳さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼いたします。
茅野茂、二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展しております。また、2013年8月には、茅野茂検証コーナーを新設し、リニューアルオープンしました。茅野茂二谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国土交通省が作成した、アイヌ伝統文化資料コンテンツを、同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二 二部谷アイヌ資料館でご検索ください。
カムイユからの紹介コーナーです、今日お聞きいただきますのはおきくるみつれしひ大空に描いたコタン、語り手は木村牛文化さん、録音は1961年昭和36年10月に茅野茂が録音したものです。茅野茂アイヌ神話修正の CD からお聞きいただきます。
アンナホーデーホーデーホーデーアコルコタンポアンナホーデーホーデーホーデーアネシカトンアンナホーデーホーデーホーデータンペコスートイペソモアキトスイテコニプレスイテコニプトカリケハアノテツアンナホーデーホーデーホーデーアナンアイネタネアナスネアンナホーデーホーデーホーデーエタイクーニバネキホーミヨネエクーナカラムキーコロアンナホーデーホーデーホーデーアナナイネアコリュービーイソヨンパワーアホクーニカソノイサムカソノイサムアンナホーデーホーデーホーデーキルエネイネアホバクスエネイタキアコルトレエシアコルコタンポエエシカルンタンペコスト、トシュイテコニプレシュイテコニプソモエノエアナイネエライワネワネワネヤクモシルエベンペコタネベンペネルエネエキワコスト、そやにあんわあこるこたんぽとのかおろけれのかおろけあのいわあほなんきなへたくそやんぱんかきやんせこるかいぺあこりゅうぴえたやかあねきわこそそやんぱんいきやないねれやれあんしのしのあんそやんぱんわんからんわねわねてぃぴあんなほでほでほでにしことおたさんのぽかあこるこたあのあこるもしとのかおろけれねおかおろけあのやきわしらんかとえねおかひシシルモカアルパルコマクナタラケナソカタロカンユクトパルプネユクトパチケテケレアンナホデホデホデシシルモカペトナイタアンナホデホデホデノカンセトプルプネテプルプチホユパレカンナセプルプスクシチテポクナセプルプスマシドアンナホデホデホデセプコイキクウニパンナホデホデホデマレクウコエタイパアンナホデホデホデペッケナスカタルプネヨクトパノカイヨクトパチテテルケレヨコイティクーニバンナホデホデホデオロチパソウソトレプタクーニノカイサランイプコエマクパルプネサランイプコエタイパンナホデホデホデスーソニタイエホサオチュパケネニタイエホマコチュパスキサリホサオチュパシキサリホマコチュパアンダマスワウエンクロイエアンナホデホデホデキルエアイネアシケトコウスコサノオロワノ 気持ちよくあなんちころおきくるみかむい金の高手の中からスケルペの向かいの写真撮ったそこに死んだおきくるみかむい、それ妹と二人していた人が今度スケルペのことは基金になっていくものもない時に、おきくるみかむい富川湾の浜へ行って魚取って、あのクジラ取ってきて今度炊いて、今度大きなお椀いっぱいに入れて、シケルペの個体差一軒一軒運んで、塔から入らないでマントから出たけたしてこう飲ばした時に、ピンポのパカな男がその女の手ばっかりでも、それこそどんな顔な人だべなと思って、その手ばっかりも惚れてて、先にお椀取る前に手取った時に、それ今度クルメカムに怒ってしまって、それ今度サモルモシリモシリパケオイケスイワサモルモシリタパエして、今度虫目はコルコタのエシカルンして、そこね病気になったうちね、兄貴が写真撮って空ね妹もね見せたためね、今度妹がキンキンになったでよカムユカタ。
はい、今お聞きいただいたカムユから、あの神の歌いというふうに書きますけど、神謡というものですが、解説いたします。これは茅野茂アイヌ神話修正の資料編の10巻目に書かれているものを読ませていただきます。おきくるみと妻である私は以前アイヌの村に暮らしていたが、理由があって今は神の国へ帰ってきているけれども、私は前に暮らしていたアイヌの村が懐かしくて懐かしくて、食べ物も喉が通らないほどであった。心配したおきくるみは私のために大空の表にシシリムカ、猿川の様子を二つの絵、三つの絵として描いて見せてくれた。野には鹿が駆け回り、川には魚がひしめき合い、人々は豊かに暮らしていた。私がとても爽快な気分になった途端に画面がパッと消えた。そして私はすっかり元気になったとおきくるみの妻が語った。カムイユカラやユカラでは尊敬と親しみの念を持って自分の妻を妹、夫を兄と表現することがある。この話はその例の一つである。また、川に魚がひしめき合う描写が細やかで詩的に表現されている。アイヌ民族はテレビのことを大昔から心に描いていたのかもしれない。以上、解説でした。
それではこの時間はピリカカンピソシのコーナーです。ピリカカンピソシ、いい本をご紹介するコーナーです。担当は私、アラです。よろしくお願いします。今日ご紹介するのは、二つの風の谷、アイヌコタンテの日々というですね、本田裕子さんという方が書かれた本ですね、ご紹介したいと思います。14年前に書かれております、1997年に出版されている本なんですけれども、それからさらに年数が経っておりまして、17年ぐらい、現在は経っているんですが、この本田裕子さんという方は現在は札幌大学でですね、学長さんなどもされている方なんですけれども、当時の本田裕子さんがこの二部谷で生活した時の記録ですとか、二部谷での生活を通してどのように考えていったのかということがまとめられている本になっています。まあ、実際内容としては1997年当時、まあ、それよりもさらに前のものになりますので、中身としては少し古いものになるんですけれども、まあ、今と通じる部分ですとか、まあ、この本を読んで、さらに今の現状を考えるという意味ではですね、非常にこの本、読んでみてためになる本なのではないかなと思います。あ、副学長ですね、札幌大学の副学長さんですね、失礼いたしました。本田裕子さん、副学長さんということなんですけれども、そして、この本ですね、まあ、再建記のような風に書かれておりまして、まあ、本田さんご自身の心の葛藤ですとか、まあ、この二部谷に住んでいた方の状況ですとか、細かく書かれております。 まあ、この本を読んでですね、実際私も、あ、なるほど、当時はこういうふうになっていたんだなっていうことを感じましたし、また現在もですね、続いている問題もいろいろとあるんだなというのをこの本を読んで感じることができました。この本ですね、千曲書房から出ております、二つの風の谷、アイヌコタンでの日々という本ですね、本田裕子さんが書かれております本、ピリカカンピソシご紹介をいたしました。
第157回目の最後のコーナーとなります。本日はですね、宅を操作する荒さんがちょっと都合によって少し遅れたために、私がですね、宅の操作を初めの方はさせていただきました。なんかドキドキ、ハラハラドキドキというそういう言葉がなんかぴったりのピッパウシですけども、まあどうにかここまでやってこれたなと思っております。本当に二谷はですね、今天気が良くて、ちょうど桜が咲いたのが散って、いろいろ紫ツツジであるとかいろいろ綺麗な花が見える、本当に時期としては最高だなと、こういうようなところですね。まあ、先ほど冒頭でもちょっとお話したんですけども、今日はピラトリアイヌ文化保存会の山菜採りというようなことがなされております。はい、それでは仙石さんからピパウシのお知らせをお願いします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。また FM ワイワイが配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。他には録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送され、インターネットラジオでも聞くことができます。同じく録音により、恵庭市の FM いい庭では毎週土曜日に放送されています。さらに FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ピラトリ町二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、ありがとうございました。先ほどですね、アイヌ語ワンポイントレッスンで、私がチセというやつの発音を、どうなのかなってちょっとうやむやにしたんですけども、チは低いんですね。チセというふうになります。ですから、チセというふうに言うと、発音が正しいので、勉強される方はぜひやっていただきたいと思います。FM ピカウシ第157回目の放送もお別れとなります。次回は6月8日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やらないけれ。Yeah.